Sí, yo me arrojo y no les hace más. Tengo, si la cansada, con la azul y sanaka. Minna gama mura ete, como lo tocó ni, asumirá ete, cansó y tachimas. Y más si va la crotoki, samashi y oshizmete, a la toma en tete, a la tocará. その尊い御胸を聞き取ることができるようにお導きください。しながらこの暑さの中健康を害したり、あるいは体に痛みがあったりしてここに来ることができない兄弟姉妹たちもいますが、それぞれのところで神様お守りをお願いいたします。また呼んどころない理由があって来ることができない兄弟姉妹たちも代わりにてくださいますように。どうぞこの街道で神様を崇め賛美することが天上における天使たちともなる礼拝を預かることでもあると、そのような素晴らしい奥義を皆が少しでも悟ることができるようにお導きください。世界中の教会、日本の教会、災害やあるいは戦争やその他多くの災いの中にある、苦難の中にあるイエス・キリストを信じる者たち一人一人を憐れみください。また世界中の人々、特に今年は天候が不順で各地で山火事が起きたり、あるいは干ばつになったりしているようでありますが、天と地とを創造し、これを摂理をもって支配する神様がこの世界を憐れんでくださいますようにお願いをいたします。これらの祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
ヨハネの福音書第16章4節の後半部分から15節までを朗読いたします。新約聖書ヨハネの福音書16章4節後半から新約聖書200ページです。初めからこれらのことを言わなかったのは私があなた方と一緒にいたからである。今私は私をお使わしになった方のもとに行こうとしているが、あなた方は誰もどこへ行くのかと尋ねない。むしろ私がこれらのことを話したので、あなた方の心は悲しみで満たされている。しかし、実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ、弁護士はあなた方のところに来ないからである。私が行けば、弁護士をあなた方のところに送る。その方が来れば、罪について、義について、また裁きについて、世の誤りを明らかにする。罪についてとは、彼らが私を信じないこと。義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなること。また裁きについてとは、この世の支配者が断罪されることである。言っておきたいことはまだたくさんあるが、今あなた方には理解できない。しかしその方、すなわち真理の霊が来ると、あなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。その方は自分から語るのではなく、聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからである。その方は私に栄光を与える。私のものを受けてあなた方に告げるからである。父が持っておられるものはすべて私のものである。だから私はその方が私のものを受けてあなた方に告げると言ったのである。イエス・キリストは弟子たちの前から間もなくいなくなると予告されておられます。で、これは2つの意味がありまして、 どちらとも私自身は決めかねております。一つはイエス・キリストが逮捕され裁判にかけられ、そしてついに十字架にかけられて死ぬということを意味しているという解釈と、もう一つはイエス・キリストが天に昇られて弟子たちのところからいなくなった、つまり昇天、天に昇るですね、ということを指しているのか、2つの理解がありまして、私はどちらとも決めかねておりますが、むしろ両方の意味を持っているのではないかと思っております。2つのことをイエス・キリストがこの1つの言葉に含められた。イエス・キリストはこれらのこと、今まで教えられたことでありますが、その中心は弟子たちが新しい起きて、つまり互いに愛し合いなさい、友のために死ぬ、これに勝る愛はないと教えられた教えを奉仕、それを実践し、またそれを語ると、彼らは迫害される、憎まれる、時には命を奪われる、そのような目に遭うとキリストがあらかじめ言われたことを指しております。イエス・キリストはこのように弟子たちに語られまして、そして私がどこへ、私がいなくなると言ってもあなた方はではどこへ行くのかと誰も尋ねはしないとおっしゃっておられます。これは5節でありますけども、前に皆さんとご一緒に13章の36節のところでペトロが主よどこへ行かれるのですかと尋ねた経緯があります。でその箇所とこのイエス・キリストの御言葉は矛盾するのではないかと疑いを持つ方がおられるかもしれませんので、あえて一言だけ申し上げておきます。イエス・キリストは矛盾したことをおっしゃっているのではありません。ペトロは確かに死をどこへ行きたもうかと尋ねましたけれども、ペトロはどこへということよりも、あなたは私についてこれない、このことをおっしゃってペトロはそれにこだわっております。つまりペトロにとりましてはどこへキリストが行くのかよりも、私たちはついていくそのキリストを見出すことができない、キリストがいなくなるというところに彼の関心事があった、彼の心配事であったと、このように言うことができると思います。ですからどこへということがペトロにとってはあまり重大な関心事ではなかった、でこのように取りまして、私自身はイエス・キリストがどこへ行くのかとあなた方は尋ねない、このように言われた。ペトロが確かに死をどこへ行かれるのですかと言ったんですけど、その意味内容が違うんだと、このように考えます。ですから矛盾はない。さてキリストは離れて行かれます。そして弟子たちはこの世から憎悪、迫害、村八分、あるいは時には殺害という圧迫、苦しみを受けることになると言われまして、おそらくはショックを受けたと思います。キリストは6節であなた方の心は悲しみで満たされていると言われておりますけれども、それは彼らが被るであろう悲しみ、被るであろう苦難をあらかじめ言われて悲しんでいる、このように取ることができると思います。なぜ悲しむのか、それは イエス・キリストがいなくなるということが悲しみであり、悲しんでやるということであります。新約聖書の教会の福音書を読んでおります限り、キリストの弟子たちはイエス・キリストと共にある限り、彼らは確かにキリストご自身がファリサイ派から批判を受けたり、あるいは圧迫を受けたりしましたけど、弟子たちが苦難を受けた記録はありません。彼が殴られたり、あるいは追い出されたり、そういうことは福音書には記されていないことに気がつきます。キリストは確かに大きな圧迫や、あるいは時には命を奪おうというユダヤ人の指導者たちの企てに直面させられるんですけれども、弟子たちがそのような目にあったり、あるいは会う恐れがあるとか、そういうことは今までそういうことは福音書には記されてはおりません。つまり弟子たちはキリストと共にいる限り安全であったということです。実際キリストは時には大いなる奇跡を何度も行われました。嵐を沈める、あるいはたくさんの食べ物を得る、そのような危ない状態、あるいは恐ろしい状態から彼らはその都度助け出されております。キリストと共にある限り、キリストと一緒にいる限り、弟子たちは安全でした。ズバリ福音書の中には書いていないんですけども、読んでいくとキリストと目に見えるあのイエス・キリストと一緒にいるならば弟子たちは安全でした。ところがそのキリストがいなくなる、これは彼にとってショックであるとともに、まずそれは大きな悲しみ、あの我らを守ってくれるあのイエス・キリストがいなくなる、これは大変なことだと思ったので、彼は悲しみにふけております。しかしキリストはおっしゃいます。その不在があなたにとっては大いなる益だ。これにおっしゃいます。なぜならば、私が去っていかなければ。とキリストはおっしゃいます。弁護者、あるいは真理の霊と呼ばれている聖霊が来ないからだ。これにキリストは答えを出されております。キリストが不在になることによって、その代わりに聖霊が送られてくる、このようにキリストはおっしゃって、彼らの不安や、あるいは恐れや、あるいは悲しみを覆い消そうとしておられます。私たちも同じことが言えるんですね。私たちもですね、考えられると思うんですね。あのイエス・キリストが21世紀の今ここにいて、そして弟子たち、つまりキリスト教徒たちを助けてくださるならばなぁと、戦乱の中にいるキリストが今、キリスト者がいます、あるいは飢餓や干ばつや、あるいは大きな災害の中にいる信徒がいます、そこにキリストが下ってきてくださって奇跡を起こしてくださったら何もかも解決するんじゃないか、こういうふうに思うんですけれども、しかしキリストはそういう方法をおとりにはなりません。キリストは地上からその姿を消してしまわれます。そして聖霊が送られていく。聖霊とは何ぞや。聖霊とは霊です。霊とは見ることができないものという意味を含んでおります。21世紀の人間は小さい時から叩き込まれている人との心理は、見えないものが存在しないという考え方かもしれません。いや、こういうふうに言ってもいいかもしれません。一番確かなものは目に見えるものだ。だから目の前で見えるものこそ最も確実であるという教育をずっと受けてまいりました。でもこれは本当に真実なことでありましょうか。 皆さんテレビをご覧になります。そこにいろんなニュースが目に飛び込んでまいります。そこで見ておりますものは本当に真実でしょうか。実はそのテレビで見られておりますいろんなニュースが実は編集されていたということがよく起きるわけですね。前後が入れ替えられたり、あるいは右から見るのと前から見るのと全然印象が違う。ですからこれこそ真実だと思い込まされているようなものがいくつもあるということです。本当に目に見えないものが、存在しないでしょうか。イエス・キリストは、あるいは聖書は非常に単純な比喩を用いられたことがあります。風です。皆さんは風は見ることができませんね、空気の流れは。でもあの前の田んぼですね、上を風がスーッと通っていけば稲穂がざわざわざわ動きますね。目に見えないものだけが存在するならば、それは私たちは風の存在なんか否定しなければなりません。目に見えないわけですから。しかし誰も風なんかない、空気の動きなんかないなとは言いません。なぜならば風というものが動いていることはその結果でわかるからです。目に見えないものでありましても、しかし私たちはそこにあるということは保証されています。聖霊もまたそうです。聖霊はしばしば息に例えられますけれども、この人間の息も見ることができますけど、ふんと吹いたらですね、ろうそくの火を吹いたらそこは火は消えます。聖霊もまた働かれておりまして、その結果を見れば聖霊は確かに存在するのみならず、聖霊は働かれる、働かれているということを私たちは知ることができます。では聖霊はどういう働きをなさるのでありましょうか。ここでは弁護するという言葉と真理の霊という言葉が解決の糸口ですね。弁護というのはこれは法律用語でありまして、私たちのために弁護をする弁護士の役割が弁護そのものです。またそれだけではなくて実は意味がありまして、かつて持っておりました口語訳聖書ではここを慰めの詩というふうに訳されていたことを記憶のしておられる方もあるかもわかりませんが、これは弁護者というのはただ私たちを弁護するだけじゃなくて私たちを慰めるもの。そしてさらに真理の霊、真理を明らかにする、これが聖霊の役割であると。聖霊はこのようにして真実を明らかにすると言われて、キリストは3つの言葉とそしてもう一つその他のことをここで挙げられております。3つとは罪、義、あるいは裁きについて真実を明らかにする、この世の誤りを明らかにする、これが聖霊の役割である。そしてその3つだけではなくてその他のことがイエス・キリストは言っておきたいことがたくさんある、これをおっしゃっておられまして、あなた方は今は理解できないけれども真理の霊が来たらそれは全て明らかにされると言われて、聖霊の役割はただ罪、義、そして裁きだけではなくてその他諸々の私たちが疑問とするような事柄をついには明らかにする、真理が何であるかを明らかにする、これが聖霊の役割であるとおっしゃっておられます。私たちはいろんなわからないことがたくさんありますし、あるいは誤って考えていることもたくさんありますけれども、そして私たちはそれについて一つ一つ弁論したり言い訳したりすることができないかもしれませんが、ついに聖霊なる神様は私たちのを導いてくださって、 すべてを明らかにする。皆さんの中にはまだいろんなことを言われたって私は分からないとおっしゃる方がおられますけれども、そういうことを考えるご自身すべて望みを失ってはならないと思います。また分からない分からないと聞いて、私たちもなんでこんなことが分からないのかと批判したり責めたりする必要はありません。いずれ聖霊は全てを明らかにしてくださる、そういうお方だということであります。ここでは3つのことがまず言われていますから、それだけ触れておきましょうか。罪について、この世は誤ったことを考えている。しかし罪とは何ぞや、この世が私を信じないこと、これが罪だと、このようにキリストはおっしゃいました。私たちは罪というと何か悪いこと、法律に違反すること、何か心の中でよこしまうことを考えることが罪だと言われるかも分かりませんが、考えるかも分かりませんが、聖霊はそうじゃなくて、イエス・キリストを信じないことが罪なんだ。罪とはキリストを信じないこと。だからよこしまのことや滞在を犯すことよりもキリストを信じないことの方がズバリ罪だと、このように聖霊は明らかにする。2番目は義。私たちは正しいこと、正義と考えておりますけれども、そうじゃないとキリストはおっしゃるわけです。私が父のもとに行き、あなた方のもとからもはや皆なることが義だと。これだけでは何のことか分かりませんが、私たちははっきりパウロの書簡から教えられておりますことを申し上げます。イエス・キリストはご自身全く罪もなき、罪を犯したことのないお方であるにもかかわらず、私たちの罪を背負って十字架の上に死んでくださった、つまりいなくなった。この私を見なくなったというのは、そのように十字架の死を意味していると取ることができるでありましょう。つまり私たちのために神の前で義とされるようなキリストご自身が義である。このことを知ることなしに、何が正しいか何が正義かということを議論していても、それは始まらない。裁きについて、この世が裁きをいろんなことを言いますね。この世は裁かれる、あるいは人に裁かれる、やはりそれが私を裁いた、そういう言葉を私は考えるんですけども、この世の支配者サタンが断罪されるということが裁きなんだ。この大いなる裁きを向きにして裁きなんか言えないんだということを私たちは教えられるわけです。あといくつもいくつも私たちにとっては間違ったこの世の考え方があるわけでありますけども、真理の霊は全てを明らかにしてくださる。どこでそれを明らかにしてくださるんでしょうか。それは私たちのもちろん心の中ですね。聖霊は目で見ることができませんけれども、それだけに私たちの魂や、あるいは私たちの精神や心と言っているものでもいいと思うんですけれども、そこに入り込んで働いてくださる。ですからちょうど目に見ることができませんから、その精霊がここに入ってきた、ここ心臓がんもありませんが、頭に入ってきたということは誰も分析したり、あるいは科学的根拠で証明したりすることはできないかもしれませんが、しかし私たちの心の中に入って心に働きかけてくださる。一番典型的な働きかけは私たちの心を入れ替えることだと思います。これは私自身も常にそう思っております。若い頃にキリストを信じることができましたけれども、今から思っても私自身キリスト教徒になる環境ではありませんでした。家は先祖代々浄土宗の 家である。そして主部にはいっぱい神社があり、学校では無神論教育を受け、でこのようにして神様を信じるような環境に私は全然育ちませんでした。でその私が今キリスト教徒であるというのは、まあ、これはもう本当に不思議なことです。もちろんいろんなきっかけがあった、いろんな備えがあったからですけども、とにかく結論的にこの頑固 でそしてあっちゃこっちゃ動き回るような思想的にも変遷するような頼りないこの私がキリスト教徒になるということは、まあ、到底信じがたい。でも事実としては今まで45年間もっと50年間神様を信じ続けることができました。これはもう奇跡というか、あるいは精霊の働きとしか言いようがない。田んぼの上を風が通ってざわざわと稲穂が揺れ動くように、私の心に精霊が働きかけてくださって、結果としてこのようにイエス・キリストを信じ続けることができた。精霊はこのように私たちに働きかけてください。今皆さんの中には信じることができないことがいっぱいあると思います。あるいはこれから本当にその信仰を保ち続けることができるんだろうかというような不安を持っておられる方もあるかもしれません。このことだけがどうも私には受け入れられないというようなこともあるかもしれません。でもそれでずっとずっとこれからも続くわけじゃないです。聖霊の神様が私のうちの心の中に入ってくださるならば、硬い殻が一つ一つポロポロポロと落ちるように、そしてついにはその中核部分に到達することができるように、聖霊は神様ですから働きかけてくださるに違いない。そして私たちがこの世からお前たちが信じることはバカバカしいなと言われても、私は弁護します。そんなことを信じたら命を奪うと言われましても、私たちはそういう裁判の責任についても、私はイエス・キリストを信じます、このように言わせてください。これが聖霊の働きだと、このように言うことができるわけです。真理が、霊が来ると相手方を導いて、真理をことごとく悟らせてください。すべてのことが悟ることができる。それからもう一つのことを今日は申し上げておきたいと思います。それは13節のところから言われている事柄でありますけれども、まあ、書かれてある文章は何かややこしいことが書いてあるんですけど、言っていることは一つなんですね。聖霊が語ることで語らせることは、それはイエス・キリストを語らせることなんだと。聖霊は私から受けたものをあなた方に告げる。つまり聖霊が語ろうとしておりますこと、つまり私たちの心の中で私たちに説得し、つまり私たちの心を入れ替えさせようとしているその内容は、私のもの、つまりイエス・キリストのものだ。聖霊が語ることは、それはイエス・キリストだという意味なんです。一箇所聖書を開いてください。コリントの信徒の手紙12章の3節。コリントの信徒の手紙の第1:12-3。ここでパウロの言葉が引用されており、パウロの言葉を引用しています。ここで、315ページ、コリントの信徒への手紙第1:12-3、315ページです。新約聖書の315ページ。読みます。ここであなた方に言っておきたい。神の霊によって語る人は、誰もイエスは神から見捨てられよとは言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのです。 聖霊が私たちに語らしめることはイエスは主であるということです。ですから私の主はひょっとしたらイエス・キリストかもしれないと思うならば、それはその人の当然の成り行きじゃなくって、あるいは発明したことでもない、あるいは他の人から強制されてそう思ったわけでもない。それは聖霊が私たちの心の中でひそやかに働いてくださって、その結果イエスは主である、このように思わせてくださっているんだ。誰も聖霊によってはイエスは神から見捨てられよ、つまり呪われよと何か言わない。イエス・キリストは馬鹿者で嘘つきで、あんなものはろくでもないやつだと聖霊は決して言わせない。言うのは、言わせるのはもちろんサタンです。私たちがサタンに支配されていない限り、イエスは呪われよなどとは決して言わないどころか、イエスは主であると言わされる。聖霊が私たちに働きかけて、そして私たちの口を通して語らしめるものはイエスは主であるということに尽きると。このようにイエス・キリストご自身がパウロと同じことをここでおっしゃっておられる。このようにイエス・キリストはおっしゃいまして、それでご自身はいなくなるけれども、それはあなた方にとって益である。このことは私にとっても言えるわけです。肉眼で見えるイエス・キリストが一緒にいてくださったら、そしてこのところで奇跡でも行ってくださったら、問題は全て解決するであろうと私たちは思うんですけど、キリストはそういう方法をお取りにはならない。むしろ聖霊を送って私たちの心を少しずつ入れ替えていくことになって、その働きはこの皆さんだけじゃなくて、この西内の人々にもそうなさるし、日本中でもそうなさるし、世界中でも今もそうなさり続けておられます。だから私たちは失望することがないと思います。一体キリスト教信仰なんて何の役に立つんだろうか、つっかえ棒にも何もならないと思われるかもしれませんが、聖霊の神様が働き続ける限り、この私たちが変わっていき、そしてこの世界が変わっていき、そのことに希望を持つことができる。それは聖霊が働かれるからですし、キリストはこのようにおっしゃっていることは確実だからです。お祈りします。天の地なる神様、今日もイエス・キリストの語られた御言葉、ヨハネが記録しました福音書を学ぶことができて感謝いたします。繰り返し私たちは教えられておりますが、イエス・キリストはいなくなります。肉眼では見ることができなくなります。実は私たちは今キリストを見ることができませんけれども、聖霊の神様が教会の中にいますし、またキリストを信じる者の中にいまして、今も働き続けておられます。この世界を偽りと、そして欺きに満ちているような世界であり、したがって人々が憎み合い殺し合い、それは悲惨な世界でもありますけれども、聖霊の神様が働き続ける限りは、真理は決して消し去られることはありません。私たちも真理の霊に導かれております。どうぞ真理は真理として語り続けることができるように、私たちを力づけ励ましてください。イエス・キリストの皆を通して祈ります。
アーメン。